第二コリント13章の9節から13節、9節から13節、いよいよコリントの学びの最後となります。ではご一緒に、私たちは御言葉を学んでいきましょう。失礼しました。11節を一緒に読みましょう。3、はい。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。今日私たちはこの箇所を通して兄弟たち喜びなさい、兄弟たち喜びなさいというテーマで学んでいきましょう。一つコメントをお読みしたいと思います。新型コロナが猛威を振るう中、与えられた小さな命、たくさんの恵みが与えられ守られたことに感謝です。また彼女にも神様の恵みと感謝であふれた歩みをしてもらえればという思いを込めて名前を付けさせてもらいました。これからも家族3人よろしくお願いします。魚住から使わされた栗原俊兄弟、ゆうかお姉妹に待望の赤ちゃんが生まれました。もう顔は、俊くんそっくりという本当に、俊くんジュニアが、生まれたという喜びの報告を聞くことができました。今2人にとって本当にこの上ない、喜びの中にあります。与えられたという報告を聞き、共に、祈ってくることができたので、さらに一緒に喜びを分かち合うことができることを本当に感謝をいたします。パウロはこのコリントの手紙を第一、第二と書いてきました。第三もあると言われてますけれども、その手紙の一番最後に、兄弟たち喜びなさい、このように呼びかけているんですね。何を喜びなさい。たくさんの課題がありました。たくさんの問題がありました。なのに彼らに最後に伝えたのは、喜びなさいという言葉でした。今日私たちは彼を通して神様は何を喜びなさいと語っておられるのかを一緒に学んでいきたいと思います。まず一つ目、それは私たちの強さ。神様が私たち一人一人に与えてくださっている強さを喜ぶことができる。9節を見るとこのように記されています。私たちは自分は弱くても、あなた方が強ければ喜ぶのです。パウロはあなた方が強ければ喜ぶ、たとえ私が弱くてもあなた方が強ければ、それが私の喜びですと伝えることができたわけですね。これはパウロのコリントの教会に対する熱い願い、思いであったことがわかるわけですね。本望という言葉がありますけども、本当に自分自身がもしいなくなったとしても、この思いさえ達成されるならば、私の思いはもう望みが叶ったのと同じです。そんな熱い思いを彼はコリントの教会に伝えたわけですね。それはまるで子供が成長していくのを見守る母親のような気持ちなんですね。どんなに自分が疲れていても、どんなにもう空腹でもうお腹ペコペコであったとしても、子供が泣いてたら母親はすぐ子供のところに行って、そして ミルクをあげるわけですよね。その子供をあやすわけですね。おむつを替えてあげるわけです。それと同じように、自分が弱くてもあなた方が強ければ、それが私の喜びだ。神様は、私たちが強くなることを喜んでくださる。そのような強さが実は私たちには与えられているんですよ、と約束をしているわけです。では私たちの強さとは何でしょうか。それは、完全なものとされていくということ。私たちは、神様が完全なように私たちも完全なものとなることができる。これは神様の約束なんです。9節をもう一度読みいたします。私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものとなることを祈っています。パウロはコリントの教会に対しての問題をいっぱい見つけることができました。でも彼の祈りはあなた方が完全なものとなりますように、こんな祈りをしてたんですね。使わしたテトスとも他の兄弟たちとも一緒になってあなた方が完全なものとなりますようにと祈ってきました。一番最初に学んだようにコリントの教会の一つ目の問題、それは私はパウロにつきます、私はアプロにつきます、私はケパにつきます。それぞれが派閥を作って、それぞれは自分の好きな先生、自分の本当に心から尊敬する先生につきますという表明をしていたんですね。でもパウロも、そしてアポロもケパも不完全なものたちなんですね。でもそこに正解が一つあったんです。それは、私はキリストにつくという言葉があったんですね。皆がキリストにつくという告白をすることができるならば、それは教会にとって何よりも大きな力と強さとなることができるわけですね。神様は私たちにイエス様を信じたときに一つの目標、ゴールを与えてくださいました。それはイエス・キリストと同じゴール。天国に行ったときに私たちは神様と過ごすことができる。神様の懐の中で私たちは完全なものと変えられていくという、そのような最終的な目標を神様からいただくことができたわけですね。それまで私たちには目標はありませんでした。あってもそれはいつも一時的で消えてなくなってしまうものでした。簡単に変わってしまうものでした。しかし私たちはイエス様を信じた時に皆最終的なゴールを神様からいただくことができたわけです。マタイの福音書でこのように記されています。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。あなた方は天の父が完全なように、そうなんです。完全な方というのは一人です。神様だけなんです。私たちはみんな不完全な者たち。多くの弱さ、足りなさを持っている者たちであるわけです。でもイエス様は人々に対して言いました。天の父が完全なようにあなた方も完全な者となりなさい。そこを目指して歩み続けなさい。このように言ってくださったわけです。今年の私たちは、一切愛を持ってというビジョンを掲げて、今日まで歩んでくることができました。どうでしょうか。一切愛を持って生きることが できたでしょうか。自分の言葉、態度、行動、私たちの姿は一切愛を持って行われたものだったでしょうか。ほとんどの人々はほぼ、いやいや、私は一切愛を持って行動できなかった、話せなかった、行動できなかった、そのように感じている人々がほとんどです。先日、ノア君に接しているあやちゃんの姿を写真に収めました。まるでそれは本当にお母さんのようにまだ本当に1年生のあやちゃんが自分の子供を接するかのように本当に大事に大事に顔を近づけたり、そして撫でてあげたり抱っこしたりということをするわけですよね。その姿を見てみんな笑顔になっていました。神様は私たち一人一人がどんなに弱くても、どんなに不完全であったとしても、私たちに持っておられるゴールは変わらないんですね。そしてそのゴールに向かって私たち一人一人が前進することができるように、なんとイエス様も祈っていてくださると聖書は教えているんです。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。私たちは自分は完全にはなれないと嘆いたり、ダメだと諦めないで、こんな私たちのために完全なゴールを用意してくださって、取りなし祈ってくださっている、そのイエス様を覚えて強められて歩んでいきたいと願います。何を喜ぶんでしょうか。私は強いんです。私たちは強いんです。それは完全なものとされるからです。さらには築き上げられるからだと教えています。築き上げられるから、十節をご覧ください。そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時、主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げられるためであって、倒すためではないのです。私たちに与えられている強さ、それは日々神様によって築き上げられている。これがクリスチャンに与えられている強さ、あなたが持っている強さなんですね。パウロはコリントの教会に対しての課題を認めていました。でも彼らのために祈ることを通して、彼らに手紙を書くことを通して、彼らに対して神様の御言葉を伝えることを通して、彼らが築き上げられていることを知っていました。それを認めていました。それがあなた方の強さなんですよということを伝えたわけです。十章の八節でも彼はこのように答えていました。あなた方を倒すためにではなく、立てるために、主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。パウロはコリントの教会が倒れること、 彼らの弱さを指摘して、あなたたちにはこんな問題がある、こんな弱さがある、これはダメだと言って倒すために神様は私に権威を与えられたのではなくて、あなた方を立てるために、築き上げるために神様はこの私に権威を授けてくださいました。同じく、あなたたちにも神様は権威を与えてくださる。神様ご自身があなた方を立て上げてくださる。このように約束をしてくださっているわけです。今、若い世代のコイノニア、ウィンナバックで、いろいろ岩先生が工夫をして、そして、今日は選曲をしてくださいね。今回は、ワーシップを導いてくださいね。今回はワードお願いしますと言って、それぞれが担当して準備をして、コイノニアセルに臨むということをしています。ある兄弟は、ワードをするために1時間半準備にかかったそうです。日曜日のメッセージをもう一度思い返して、もう一度それをメンバーに伝えていくということをしていくためには、自分がしっかり準備しないと、もう一度語られた御言葉は何を自分に教えてくれているのか、何を私たちに気づかせようとしてくれているのか、メンバーにどのように伝えていけばいいのか、それを自分がしっかりと下準備をしないと伝えることができない。そのことを彼は今実践で学んでいるわけですね。それはまさに一人一人が立て上げられている姿そのものなんですね。神様はすべてのクリスチャンたちが倒れることではなくって立て上げられることを望んでおられるんですね。だから私たちは、私は強いということができるんです。私を立て上げてくださるのは神様だからです。神様の御言葉が私を一人一人を立て上げてくださるからです。私たちは今日共に喜び合いたいと思います。兄弟たちを喜びなさい。私たちは強い。このことを覚えて、私たちは神様によってさらに完全なものとなることを目指し、また立て上げられて歩んでいきましょう。引き続いてパウロは、喜びなさいと彼らに伝えました。それは、神が共にいてくださる。神様がいつでもずっと共にいてくださることを喜びなさい。こんな風に語りかけています。11節、もう一度最初の2行をご一緒に読みましょう。3、はい。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。その最後のところ、そうすればというところを読みましょう。3、はい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。パウロはここで、神が共にいてくださることを、喜びなさい、と語りかけました。それは、私たちにとって、何よりも大きな喜びなんです。一瞬で終わる喜びではなくって、生涯喜び続けることのできる、死ぬまで喜ぶことのできる祝福なんですね。喜びの源、それはいつも神が私と共にいてくださるということに他なりません。パウロが最後に伝えたかったこと、 パウロがコリントの教会にどうしても知ってほしかったこと、それはあなたには神が共にいてくださいます、この変わらない事実でした。共にいてくださる神様、それはまず愛の神様、愛に満ち溢れた神様、愛の神はあなた方と共にいてくださいます。聖書は愛の神様について、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、神様は自分のかけがえのないたった一人の子供を与えるほどよう愛してくださった。かわいいかわいいノアちゃんを道路にノアちゃんくれると言っても拒絶すると思うんですね。それは JJ であってもリアムであっても同じです。親にとってこの子供というのは本当にかけがえがない、どんなものにも変えることができない、その大切なもの、その唯一の一人子を与えるほどに私たちを愛してくださっている、その愛の神様が離れずにずっと私たちと一緒にいてくださる。先週私たちは学びました。自分を試し、自分を吟味しなさいと学んだんです。私たちのうちにはキリストがおられる、私のうちにはキリストがおられることを認めなさいということを学びました。私たちは今日も、そして今週も、毎日イエス様が共にいてくださる、愛の神様が共にいてくださるということを覚えたいと思います。ここにそうすればという言葉が前に記されていました。一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。神様は私たちに強さを与えてくださいます。そしてさらに私たち一人一人に完全な目標を与えてくださいます。私たちはイエス様によって慰めを受け、一つ心になっていくときに、私たちは神様がおっしゃるように愛の神を知ることができる、ますます知ることができるということが分かっていくんです。というのは神様の真意、本当に神様が願っておられる思い、姿、それは一つの例を通して知ることができます。イエス様は一匹を探したために99匹を残して一匹を探し求めたという100匹の羊の例えをしてくださいました。神様にとって一人一人、私は、私たち一人一人は他のどんなものにも変えることができないほど価値のある大切なものであるわけです。そのことを示すためにイエス様は十字架にかかり葬られ、三日目によみがえってくださいました。マグダラのマリアという女性が聖書に紹介されています。このマリアという人はイエス様が十字架にかかる前から他の弟子たちもずっとイエス様の後をついて回りました。でも実は彼女もその中にいつも加わっていた女性の一人でした。悪霊につかれて、七つもの悪霊につかれて、自分で自分をどうすることもできないという本当に お手上げの状態の人生を彼女はずっと歩んできました。でもイエス様は彼女から悪い霊を追い出してくださった時に、彼女はイエス様についていく人に変えられたんですね。イエス様が十字架にかかった時も共にいました。そしてイエス様が葬られた時、お墓にも行きました。そして彼女はそこで最初に素晴らしいニュースを見つかりから聞いたんです。マタイの福音書、まず28章の6節をお読みしたいと思います。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てご覧なさい。もう十字架にかかってイエス様は亡くなりました。お墓に葬られました。でもそれでも彼女は離れなかったんですね。イエス様のところにいました。そして御使いからよみがえられたことを聞きました。次の8節、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走って行った。墓場から喜んで大喜びで走っていく人見たことあるでしょうか。だいたい墓場に行って帰ってきた人は頭を下げて帰ってくるわけですね。でもマリアたちは違いました。大喜びで墓場から帰ってきた。何があったんでしょうか。イエス様が蘇られたというニュースを聞いたんですね。愛の神様、私たちを愛してくださっている神様は私たちと共にいてくださる。私たちに喜びを与えてくださる。パウロは愛の神があなた方と共にいます、だから喜びなさい、このように語りました。さらには平和の神があなた方と共にいます。平和の神はあなた方と共にいてくださいます。平和の神様、それは私と神様との関係において平和を与えてくださり、私とそして私以外の人との関係において平和を与えてくださった神様、いつも私たちに平和を与えてくださる神様、その神様が私たちと共にいてくださる。第一コリントの14章の33節でパウロは神様をこのように紹介しました。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。神様は混乱を与える神様では決してないんです。どんなに壊れた、どんなに修復不可能な難しい関係であったとしても、そこに平和を与えてくださる神様、それが私たちと共にいてくださる神様なんです。人生というのは誰と一緒にいるかによって大きく違ってきます。もし私たちが優しい人と一緒にいるならば、家族も周りの人たちもその優しさに影響されていくんですね。いつも怒っている、いつもブツブツブツブツ文句を言い続けている、そういう人と一緒にいるとやっぱりそうなってしまうんですね。いつも不満を漏らしている人、いつも神経質になっている人、すべてにおいてゆっくりな人、そういう人と過ごす人はやっぱりそんな影響を私たちは受けていくんです。でも私たちクリスチャンが最も 影響を受けるべきお方は平和の神。神との関係を回復してくださった、私たちの罪を許してくださって、アバ父よと呼ぶことのできるものに変えてくださった神様、その神様との関係を通して私たちは日々成長することができます。だからパウロは終わりに、一つ心になりなさい、平和を保ちなさいと呼びかけました。フィリピの4章9節にはこうあります。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私から学んでください、私から聞いたことを実行してください、そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださる。私たちも同じなんです。御言葉を聞き、御言葉を読み、それを実行していくことを通して、平和の神イエス様が私と一緒に今もいてくださるということが分かってくる。ウクライナに使わされた宣教師のフランコ先生が、コロナに感染をされたというニュースが入ってきました。非常に危険な状態にまで陥って、そして救急車で救急搬送されたということを聞きました。ロシアやウクライナはどんどんどんどん広がっているという情報の中で、それでも先生は現地に帰るというそんな決断をして行きました。そしてそこでの働きが始まりました。家族はその情報を聞いて、ただただ祈ることしかできない。でもそこには船越先生の覚悟と、そして使わせた家族の覚悟がありました。そんな中で本当に大変な状況の中にあるときに、そのコロナに感染している先生を助けるということは誰にでもできることではなかったんですね。でもそこにすでに感染をして免疫が与えられている一人のクリスチャンが先生の送り迎えを、先生のために細々な働きを買って出てくださって、そしてずっと助けをしてくださったということをお聞きしました。神様は本当に宣教の働きにおいて命がけでその働きをしていこうとする人に、いつも共に協力をする人を備えてくださる。そしてそのことを通して神様が共にいてくださる、愛の神様が共にいてくださって、平和の神様が共にいてくださって、私はどこにいても、何をしても、どんな状況にいたとしても共にいると語り続けてください。私たちもそんな風になるかもしれない。でも私たちは恐れずに、共にいてくださる神様がいらっしゃることを覚えて歩んでいきたいと願います。それを知っている人は喜ぶことができます。パウロの最後の言葉はこれです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。三位一体の神様が、その神様お一人お一人の恵みと祝福が一人一人の上にありますように。最高の祈りを持ってこのコリントの手紙を閉じました。私たちも今日 この御言葉を覚えて喜びます。私たちは強い。神が共にいてくださる。このことを喜び、互いに、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべての上にありますようにと祈りましょう。